主イエスキリストの皆をあがめます。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、3日目によみがえり、今日も生きて働いてくださっている人に期待して礼拝を持っていきたいというふうに思います。皆さん改めましておはようございます。またオンラインの方々おはようございます、こんにちは、またこんばんは。それではですね、今週はですね、ちょっとカメラが近いですか。今週はですね、ハワイにですね、チームが使わされています。1月ハワイチームというのですね、25日から明日から28日まで使わされていますので、お祈りをしていきたいと思います。今回は10名の方ですね、パウロ秋元牧師はじめ、エルサレム杉沢牧師やハワイ教会のエルサレム淵野牧師や、またギフツのメンバー、それからビジョンのザ・ビジョンのですね、方々が行かれますので、ぜひお祈りください。一つはですね、アラモアナホテルでの聖会とコンサート、もう一つはバプテスト・チャーチでですね、他の教会でのギフツのコンサートと、また聖会が持たれますので、こちらもですね、本当に祝福されますようにお祈りをお願いいたします。ちょっとお読みいたします。ハワイはアメリカにおいてもポイントの地です。宣教師訓練校の設立が予言されており、この後大きく動き始めると思われます。重要な派遣ですので、お祈りをお願いします。秋元牧師からです。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。明日からハワイチーム、1月ハワイチームが使われますけど、聖霊様が、感謝します。この聖霊様がこのチームを豊かに導いてくださり、今回の御心を全うしていけるようにしてください。賛美隊の技術が使われていきますけど、賛美を通しての霊の打ち破りと神の計画がハワイにおいてさらに開かれ、諸教の働きや、また、宣教師訓練センターの働き、主が用意している働きが具体的に進み、また開かれていきますようにお願いいたします。ハワイ教会を強めてください。淵野牧師、またユキさんたち、神様一人一人で強め、また豊かにまた用いてくださることをお願いいたします。また、このハワイの働きを助けてくださっている方々の上に豊かな祝福がまた与えられますように、どうぞ導いてください。晴れる日から守ってください。また明日、また今日から行かれる方もおられるかもしれませんけれども、飛行機が必ず飛ぶことができますように、雪の害から特に守ってくださることをお願いいたします。秋元牧師の健康を支えてくださり、特別な守りを見ておいて、また見ておいてくださることをお願いいたします。あなたに期待いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。続いてですね、ぜひお祈りしていただきたいと思います。そうですね、今週はですね、福岡では唐津市のですね、ケアイツニシというその老人介護施設ですね、コンサートを行います。土曜日行いますので、ぜひですね、お祈りしていただきたいと思います。毎年行かせていただいているんですけども、今年もですね、ぜひ来てくださいということで、行かせていただいていることになっています。それとですね、2月からはですね、秋元牧師がまた九州に来られまして、で福岡はですね、2月の3日、12時半から福岡光ホールでですね、盛会が持たれます。ぜひですね、いろんな方々を誘って、豪華になりますけども、お仕事のおられる方もある方もおられると思うんですけど、どなたか誘ったり、また来れない方はまたオンラインか、または後でも見れるようになってますので、ぜひですね、映像を見ていただきたいというふうに思います。池本牧師が来られます。そして2月5日はですね、長崎殉教記念盛会を行います。26世紀が殉教した西坂公園ですね、駅のそばの、そこで外で、2時から行います。それから夜はですね、平和会館、長崎市の平和会館でまた行いますので、ぜひですね、いらしていただきたいと思います。どちらもオンラインでありますので、ぜひまたオンラインでですね、来れない方は見ていただいていきたいと思います。去年は1000ぐらいのアクセスがあったということなんですね。だからすごく、日本だけじゃなくて世界中で見てくださっている、共にこの世界に参加してくださっている方々も多いと思います。これからもっと万っていう数字になっていくと思いますので、ぜひですね、そのことを覚えつつ、また取り出していただきたいと思います。また、この週はですね、 次の2月の、14日でしょうか、次の週か7日でしょうかね、次に日曜日が東京でカリスマ旋回がありますから機材を持ち帰らなくちゃいけないんですね。なので今回はいつも飛行機で送ったりするんですけど、車で3人で運転して長崎に住居旋回の前に来て機材をねこう持っていろんなオンライン配信をしたり、してですね、そして終わったらまた東京にこう車で帰るというちょっと強行軍なので、ぜひですねそちらの方も守られるようにですねお祈りしていただきたいと思います。また経済的にも満たされるようにですねまたお祈りしてください。西田のこういうのは献金ができませんので、もし献金が導かれている方はですね前もって口座がありますので、献金をですねしていただければというふうに思います。それではね、あと未公開新聞が出てますのでご覧ください。イランの核問題のことがですね載っています。さっきビデオでも見ましたけども、イランから今でエチオピア、リビアとかですねそのことに関してはちょっと知るかぶですね見ていっていただきたいと思います。あと新聞でですね九州では長崎からですね五島ゴスペルクラブというのが始まって、離島でのコンサートが行われているってすごく祝福されているということなんですね。それから鹿児島の、教会が、病院でゴスペルコンサートを行ったというですね話が載っています。あとファミリーホームに向けての働きが大きく進んでいます。ぜひですね見ていただきたいと思います。福島県ですね、小山市に児童養護施設を建てよう、建ってますけど今度運営が始まろうとしています。それから明石にはですね長年許せなかった父と再会、そして救いが起こったというですね素晴らしいペテロ・マジキナ牧師の証が載っていますので、ぜひ見ていただきたいと思います。許しってすごく大事でですね、私たちこう祈りのことが書いてあるところは必ずと言っていいくらい許しのことが書いてあって、私たちこう人を許してないと私たちの祈りが聞かれないということになるので、たとえ相手が悪かったとしてもですね、私たちが憎んでしまったり許さないと私たちの罪になってしまって、もう神様の妨げになるのですね。許しってすごい大事だと思うんですけど、彼の場合は、お父さんがといろいろあったんですけども、お父さんを許すことができて、そして再会してですね、また救われたという素晴らしい証ですので、ぜひ見ていただきたいと思います。あとですね、映画のことが載ってるんですけど、サウルの息子っていうですね、1月23日から日本でも公開ということなんですけども、ユダヤ人の方の本当にあった、実際のあった、アウシュビッツであったことの証っていうことなんですけども、ぜひ見ていただきたいと思います。最近、良い映画っていうんでしょうか、そういうのがたくさん、あと聖書を土台とした映画とかそういうのがたくさん出てきてですね、またそれが興行、それで興行1位とかになって、ウォールームのようにですね、なってたりしますので、ぜひ神様が与えられるんだなと本当に思いますけども、いきたいと思います。最後に、アクオスネボイキャンプの、案内があります。2月17日から19日まで、冬のキャンプがありますので、ぜひですね、いらしていただきたいというふうに思います。スキー、スノボ、そしてあとは温泉があります。それから見た目のための特訓と映像祭が中心のですね働きですけど、スネルボイというのは道路者という意味なんですけど、神様の働きのために道路者を立て上げるというような意味があります。ぜひリバイバルで大きく関わっているキャンプですけども、ぜひ覚えていただきたいと思います。それから春はですね、感謝のためリバイバルキャンプがあります。3月28日から4月2日までですね、こちらもどなたでも行ける派遣なので、ぜひ行きたいなと思った方は祈ってですね、また信仰の応答をですね、していっていただきたいというふうに思います。なんかチラシができてる、これ英語版なんですけども、素敵なチラシを作っていただいてですね、これは、31日、これ1月です、
2月はですね、
すみません、2月の下旬にもコンサートを行いますので、ぜひ用いていただきたいというふうに思います。ですね、風邪ひきにコンサートは
1月30日。
あ、いや、これ1月ね。これでよかったです。失礼しました。小文字が弱いですね。1月の31日の、コンサートがありますので、ぜひいろんな方誘っていらしていただきたいと思います。で今、白馬演奏祭に向けてですね、このコンサートの紹介映像もですね、制作されていて、それがまた素晴らしいのができて、あ、それを今日見えますか、ね、
見ますか、
あります
か、ちょっと準備をしないと。
はい、じゃあ準備していただいてですね、じゃあそれもちょっと見ていただいてですね。
てか、まだ未
完成。あ、はい、まだ未完成なんですけども、見ていただきたいと思います。で、いろんな方々にですね、ゴスペル、ゴスペルの神様の恵みを伝えるっていうことをですね、成していきたいと思いますので、よろしくお願いします。あと月刊誌がですね、出ています。ぜひ見ください。今回関東圏は私が書かせていただいています。ぜひ見ていただきたいと思います。それから神の言葉に対して信じ従うのに光る神の祝福っていうことで、手元小林牧師が書いておられますね。で、あとこの漫画がですね、変わりまして、マーリンさんの漫画が終わって、マーリン・キャラザーさんのが終わって、今度は講談のプリンスということで、説教者スポルジョンですね、19世紀最大の説教者スポルジョンの漫画が始まっています、チャーリー・スポルジョンですかね、チャールズ・スポルジョンですね、の漫画が始まっています。ぜひまた見ていただきたいと思います。あとなんか奇跡的な癒しが起こったっていうことですね。感謝してたら奇跡的な癒しが起こったっていうサリーさんのチェコのですね、証しが載っていますので、ぜひ見ていただきたいと思います。はい、ですね。それでですね、今日は御言葉を開いていただいたんですけれども、使徒の働きのですね、23章の方をですね、難しいです、大丈夫、使徒の働きの23章のところをですね、いきたいと思います。23章のところですね、パウロは議会の23章の1節から見ていきたいと思います。でここはですね、パウロがエルサレムに行って、いったら縛られる、迫害されるということが示されていたんですけれども、彼はそれを神様の御心だと確信してエルサレムに帰って、やはりそこでですね、迫害が起こったり、誤解によって彼は訴えられてしまって、殺されそうになるんですね。そして、治安のためにローマ軍が介入してきて、守られるわけなんですけど、そこで群衆に向かってお話を、自分の証しをしていくんですね。で、そしてでもそこでまた違法、自分は異邦人に使わされるように神様から召されたということを言い始めたら、もうこんな男は生かしておくべきではないと言ってですね、またその異邦人のことを言い始めたらものすごい怒り始めてですね、ユダヤ人の方々がもうすごい騒乱になってしまったんですね。でそしてもうその後ですから、すみません、22章の30節にありますけれども、その翌日千人隊長はパウロがなぜユダヤ人に告訴されたのかを確かめたいと思ってパウロの鎖を解いてやり、最初たちと全議会の召集を命じパウロを連れて行って彼らの前に立たせたと。でパウロはですね、群衆に向かって証しをして、また大騒ぎになってしまって、そして今度はですね、次 の, そのイスラエルの代表の人ですね、祭司長とか、全議会、これはイスラエルのいわゆる実権を握っている方ですね、日本で言ったら国会ですよね、そういう方々の前で、話をするっていうふうにこうなっていったんですね。あ、いいですか、大丈夫、
まだ今頼みました。
で始まったら見たいと思うんですね。最初は群衆にお話しして、でまた今度はですね、 代表の人たちに話をするんですね。でその後またですね、この後出てくるんですけど、アグリッパ王とかさらに位の高い人たちの前で話をするっていうふうにこうなっているわけなんですね。ですから神様不思議なことをされるんですけど、迫害されているんですけど、次々にですね、こう証しをしていく機会がこう与えられていっているんですね。で実は神様は私たちを通して証しを導いているということをですね、覚えていただきたいと思います。ちょっとですね、ちょっと開いていただきたいと思うんですけども、今日のディボーション箇所ですね、またマルコの福音書の13章をいたします。マルコの福音書の13章ですね、をいたします。13章の5節からお読みします。そこでイエスは彼らに話し始められた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそそれだと言って多くの人を惑わすでしょう。また戦争のことや戦争の噂を聞いても当てではいけません。それは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に地震があり、危機も起こるはずだからです。これらのことは生みの苦しみの始めです。終末に、終わりの時代に関してイエス様がですね、言っておられるところなんですけども、戦争が起こってくる。そして今私たちはまさにそういうですね、民族の民族ってどんどんこう分裂して新しい国が起こったりしてますけど、まさに私たちはそういった時代に今生きてるわけですし、また地震がある、危機も起こるってことが書いたんですけど、確かにそういうことが起こってきていますが、それはでもまだ生みの苦しみの始めですってことを言ってるんですね。日本でも東日本大震災があって非常に大きな被害がありましたけど、これから起こってくることっていうのはあれが小さかったと思えることがこれからさらに起こっていくんじゃないかと思うんですね。生みの苦しみの始めっていうふうに神様は言ってるんですね。そしてその終わりの時に関してですね、9節、だがあなた方は気をつけていなさい。人々はあなた方を議会に引き出し引き渡し、またあなた方は街道で鞭打たれ、また私のゆえに総督や王たちの前に立たされます。それは彼らに対して証しをするためです。こうして福音がまずあらゆる民族に述べ伝えなければなりません。彼らに捕らえられ引き渡された時、何を言うかなどと案じるには及びません。ただその時自分に示されることを話しなさい。話すのはあなた方ではなく聖霊です。でこの時にいろんな困難なことが、自然災害とか、ね、戦争とかそういったことが起こってくるっていう、地震が起こってくるっていうこととともに迫害が来るぞっていうことをこうイエス様は言ってるんですね。そしてこうまさに今日のところ、パウロ議会のところで証しをしてるんですけど、議会に引き渡されたり、街道で鞭打たれたり、また総督や王たちの前にも立たされる、つまり位の高い人たちの前に立つことになるということなんですね。でそれはでも彼に対して証しをするためですとイエス様は言っています。でいろんな、つまり迫害されるんですけど、それを証しをする機会ですね。例えば、私たち身近で言うと、例えばこう家庭だったら、ご主人に迫害されるんですけど、それは逆に証しする機会になって、いや、イエス様と伝える機会になったりとか、そういうことを言ってるんですね、イエス様は。で、そして福音はまずあらゆる民族に述べ伝えなければなりません。伝えなければならないと言っています。で、あらゆることを通して神様は私たちを通して福音を伝えようとしているということをですね、覚えていただきたいと思います。ある場合、私たちが遠くから見、目の中から見てマイナスと思えることを通してもですね、そういう神様は福音を広げていかれるんだということを覚えていただきたいと思うんですね。でそして前もってですね、捕まったり引き渡された時に何を言うかってこう思い忘れなくていいと、その時こう自分に示されることを話しなさい。で話すのはあなた方ではなく聖霊ですっていうふうにイエス様は言っています。ですからそのようにしてこの神様はとにかく福音を人々に伝えるっていうことをですね、導いておられるっていうことを覚えていただきたいと思います。で私たちもその今その中に生かされているっていうことなんですね。でとにかく、しかしこう語るのが、導かれる方もいるでしょうし、新聞を出したり、こう月刊誌を出したり、本を出したり、こう文章で伝道する方もいるでしょうし、 こう映像でですね、こう伝えて、映像で伝えたりとか賛美をして、あの神様を伝える、いろんな伝え方があると思うんですけども、いずれにしても私たちはこうあらゆる機会を通して、そしてあらゆる迫害を通してもこう福音を伝えるように神様が導いているということなんですね。ですから、あのそのことを覚えていただきたいと思います。そして今日のところパウロのところでは、大胆にパウロがこうその議会の中でこう話し始めていくっていうのをですね、見ることができるんですね。いいですか、大丈夫ですか。じゃあちょっとですね、あの映像をあのこれ完成版ではないんですけども、見ていただいてですね、見たいと思います。素晴らしくなってきていますけど、こうやっていろんな形で私たちがこう神様への福音を伝えるようにということですね、主があらゆることを通して導いておられるということをですね、本当に覚えていきたいと思います。では、御言葉の方に戻りますけども、使徒の働きの23章の方ですね、見ていただきたいと思います。で、ここでですね、パウロがいいですね、一節、パウロは議会を見つめてこう言った、兄弟たちは私は今日まで全く清い良心を持って神の前に生活してきました、すると大祭司アナニアはパウロのそばに立っている者たちに彼の口を打てと命じた、パウロはですね、ここで大胆にあの兄弟たちよっていうふうに語りかけて、ユダヤ人の方々にですね、あの本当にこう自分はその人の前であって神様の前にこう正しく、生活してきましたということをですね、神様を求めて歩いてきたということをですね、ここで言っています。でもこのアナニアという人はすごくあの傲慢な人だったと言われているんですけど、もうパウロ、そのパウロを打ち叩けというふうにですね、命令します。で、3歳、その時パウロはアナニアに向かってこう言った。ああ白く塗った壁、神があなたを打たれる、あなたは立法に従って私を裁く座につきながら立法に背いて私を打てと命じるのですか。この人大祭司なんですけども、本当は立法ではこう有罪って決まらないのに、人をこうあの、処罰を与えたり殴ってはいけないっていうことになってるわけですけども、それをしなさいと命じたので、あの立法に背いてるっていうことをですね、言っています。白く塗った壁っていうのはこう外側は綺麗だけど、いわゆるこうボロボロであっても、とにかく外側だけ白く塗って綺麗にしてあるものがありますけど、そのようにこう中は汚 汚れていたりボロボロだったりする、だから外側だけ綺麗だっていうことをですね、言っているわけですね。そして4節、するとそばに立っている者たちがあなたは神の大祭司を罵るのかと言ったので、パウロが言った、兄弟たち、私は彼が大祭司だとは知らなかった。確かにあなたのための指導者は悪く言ってはいけないと書いてあります。でパウロはここで、それは自分が知らなかった、ちょっと皮肉もありますね、その大祭司がその立法に逆らうことを言っていいのかっていうですね、いう皮肉もありますけども、そういうふうにしてこう切り返してるんですね、御言葉を通して。でさっきありましたように、こう聖霊がこう 人々に捕まったりした時に、どういうふうに何を語ろうかってこう思い忘れなくていい、聖霊がその時示されることを言いなさいって言われてますけど、パウロはこう神様からの知恵が与えられてこう切り返してるんですね。そして6節、しかしパウロは彼らの一部がサドカイ人で一部がパリサイ人であるのを見て取って議会の中でこう叫んだ。兄弟たち、私はパリサイ人でありパリサイ人の子です。私は死者の復活という望みのことで裁きを受けているのです。当時議会の中でサドカイ人という人たちがですね、中心に多くいたんですね。そしてその場にパリサイ人という方がいて、でここにありますけども、18節でサドカイ人は、復活はなく見つかりも例もないと言い、パリサイ人はどちらもあると言っていたからである。でサドカイ人というのはモーセ5書しか信じてなくて、それで とても世俗的な人ですね、方々。そしてパリサイ人というのは、聖書を、信じていて、そして御使いも霊もあるというふうにですね、復活もあるということを、言っている方々ですね。ですからどちらかというとクリスチャンに近いのはパリサイ人の方なんですね。で、自分はパリサイ人として生活してきましたっていうふうに言ったことを通して、このパリサイ人とサドカイ人の間に分裂が起こってですね、そしてそこでパウロの前でこう喧嘩が始まったわけですね。でも神様の知恵って面白いなと思うんですけど、そうやってこうパウロに向かっていた矢がですね、彼らお互い同士でこうなんかこう同士打ちみたいになっていったんですね。神様って本当にこう面白いなと思うんですけど、さっきの映像もありましたけど、相手をやっつけるのに、その相手との戦いじゃなくて相手の中で同士打ちが起こって相手が勝手に敗れてしまうっていうですね、そういう方法を取られるんですね、よく。でここでもそういうことがですね現れています。そして9節ですね、騒ぎがいよいよ大きくなり、パリサイ派のある立法学者たちが立ち上がって激しく論じて、私たちはこの人に何の悪い点も見出さない、もしかしたら霊か見つかりかが彼に語りかけたのかもしれないと言った。今度はパリサイ人の人たちはですね、もうパウロは無罪だって言い始めたんですね。でなんか本当にこう面白いこう展開が起こっていったんですけども、でも10節ですね、論争がますます激しくなったので、千人隊長はパウロが彼らに引き裂かれてしまうのではないかと心配し、兵隊に下に降りていってパウロを彼らの中から力ずくで引き出し兵営に連れてくるように命じたと。で、ますますこの論争が激しくなってしまって、もう心配になってですね、そして彼らの中から力ずくで引き出していったんですね。でそこでパウロはもう守られていくわけなんですね。面白い傾向って言いますか、立場の違いがあるんですけど、ユダヤ人たちは信仰のことでですね、霊的なことでこうぶつかってくるんですけど、このローマの人たちは治安のことだけを考えてるんですね、政治のこと。こっちを宗教とすると、こっちは政治のことで、ローマの人たちはもう政治的なことばかりを考えていて、とにかくその騒乱になったら困るとですね、いろんな問題が起こったら困るということでこう介入してくるわけです。でもそのことを通してパウロはもう守られていくわけなんですね。で11節です、お見せします。そのような主がパウロのそばに立って勇気を出しなさい、あなたはエルサレムで私のことを証ししたようにローマでも証しをしなければならないと言われた。 主がそばに立って、主ってどんな姿をされてるんですよね、ちょっと簡単に一言で書いてあるので私もわからないですけど、まあ、天に書いてある神様にお会いするのでわかると思うんですけども、そばに立ってですね、勇気を出しなさいって言ったんですね。皆さん、鉄のようなですね、信仰を持ってまた意志を持っているパウロだなと思うんですけれども、でもですね、そのパウロも恐れていたんですね。自分を通してこう度重ねてこう大きな騒ぎになっていく中で、パウロの心の中にもやっぱりこう恐れとか心配があったと思うんですね。人間だったらどんな人でもですね、こう心配とか恐れがあるわけです。まあ、それが人間ですし、それは普通だと思うんですね。でもその中でこう神様はよくそれを分かっておられて、勇気を出しなさいって言われたんですね。ちょっとこう心が折れていたのかもしれませんし、落ち込んでいた、恐れていたのかもしれません。その時に励ましてくださったんですね。そしてそれだけじゃなくて、あなたはエルサレムで私のことを証ししたように、ローマでも証ししなければならないって言ったんですね。で、今ここで証しをしてるんですけど、ローマでもしなければならないって言ってるんですね。つまり、まあ、人々はパウロを訴えて殺そうとしてたんですけども、あなたはローマに行くって神様は言ってるわけなんです。で、神様がローマに行って証しをさせるって言ったら必ずできるんですね。で、確かにそうなっていきましたですね。で、このところからですね、私たちもこう見ておきたいと思うんですけど、神様の言葉って真実なんですね。そしてそれはこう成就していくんです。どんなにそれが私たちの目の前にある状況が不可能に見えても、困難に見えたとしても、神様がそう語ったらそれはなっていくんですね。もちろん条件があったら条件を果たさないといけないですけど、神様の言葉ってのはそうなっていくんですね。先日の夢者学校でですね、ある方が証ししておられたんですけども、その方はまだ救われた当時ですね、会社に勤めていて、会社でいろんな問題があったそうなんです。でもその時まだ祈祷会だけがあって、祈祷会に来てたそうなんですけど、福岡ですね。で、祈祷会に来た時に予言があってですね、この中で今本当にトンネルの中にいる人がいると、前にも行けない、後ろにも行けない、暗闇の中にいてですね、こう本当にこうどうしていいか分からない人がいると。でも、あなたはもうすぐ光が見えてきて、出口がもう近いって言われたそうなんですね。で、その時こうその方はすごく心が平安が与えられて、そして喜びが与えられて、力が与えられていったそうなんですね。実際その後ですね、少ししてから問題がこう解決していったそうなんですね。で、予言は吟味しなくちゃいけません。でも、その時語られた予言っていうのはですね、確かに神様からのものだったんですね。で、その通り成就していきました。で、言葉っていうのはすごく重要である。神様の言葉を私たちが持ってるか持ってないかっていうのはですね、徹底的であるということですね。このうちパウロはローマに連れて行かれるんですけど、その時ですね、海を船で行くわけですね。船で連れて行かれるんですけど、まあ、後でこうまた見ていきたいと思うんですけども、まあ、あるところに来た時にこうパウロはですね、もうこの航海は危険だから出ちゃダメだって言ったんですけど、ローマの兵隊の人たちは水夫っていうか、その船に乗ってる人たちや状況を見てですね、あ、南風が吹いてきたしいいっていうことで、で船出したんですね。そしたら大嵐になってしまって、死にそうになって、こう3日間ですね、もう太陽も月も見えないような状況になってしまって、全部積み荷を投げ捨ててですね、もう死を覚悟した時があったんですけど、結局それは守られて、ある島に打ち上げられていって行ったんですけれども、その時に人の判断ではですね、OK と思ったんです。でも危険だっていうのは神様からの示しだったんですね。で、本当に危険になっていってしまいました。で、私たちの目で見たり人の言葉で安全だと思っても、神様が危険だと言ったら危険になっていくんですね。で、逆に私たちはもうダメだ、もうおしまいだと思っても、神様は大丈夫だと言われたら大丈夫なんですね。だから私たちは本当にこう神様の言葉を聞き、神様の言葉に信頼するっていうことをですね、なしていきたいというふうに思います。で、今日みたいに天候がすごい荒れてしまった時も、 本当にどうしたらいいかって、ね、思っちゃうんですけど、ワールバトは確かにあのオンライン礼拝があります。オンラインでするのが御心でしょうし、ワールバトはこうどうしようかって時にこう神様に皆さんも聞くと思うんですよね。神様どうしたらいいでしょうかってこう聞くと思うんですけど、聞くっていうことをですね、さらに成していきたいと思います。そしてあの特に神様御言葉を持って示してくださいますので、神様の言葉を受け取るっていうことがですね、祈る重要であります。そしてあの祈ることに関してもですね、2つの祈り方があって、1つはですね、あの祈りっぱなしですね。あの祈ること自体が素晴らしいので、たくさんこれでも答えを見るんですけれども、でもあのもう一つはの祈り方があって、もう一つはこう言葉を求めるんですね。解決のことをお言葉をくださいっていうふうに、私のこの問題に関して、この課題に関して言葉をくださいっていうふうにこう祈るわけです。でもちろんその確認が必要なんですけど、あの忍耐してこうその言葉を神様から受けたらですね、その言葉は成就していくんですね。だから確実に聞かれたいと思ったら、私たちは言葉を受ける必要があるんですね。でもちろんこちただ祈っただけでも答えられることもあるんですけども、確実なことですね。例えば今年のイスラエル、あの新年のイスラエルチームでは、がんの方が2人ですね、がんが癒されてイスラエルチームに加わりましたけど、お二人ともその祈って、まあ、1人はそのある聖書のことを、自分に適応できることを自分のものとして受け取って信じて、それを告白してこられましたし、あもう一人の方は、あなたを癒すって言われて、3日目に宮に登るっていうその言葉が与えられて、それを握って告白し続けていって、本当に癒されていったわけですね。であの私たちこうあの大事なことに関して、特にこの言葉をですね、受けるっていうことを話していきたいと思います。であの特にこうあの私たちに生きている時代というのは、そう混乱するですね、とても困難な時代に来るということを思います。さっきもあったように核も使われるような時代になっていくと思うんですけども、でもその中で私たちが神様に聞いて従っていくならば、そして私たちの中に神の言葉があるならば、それは、安全であり、また成就していくということをですね、覚えていきたいと思います。でパウロはこの自分はどうなってしまうんだろうかって思うような状況にあったんですけど、まあ、この後も殺されそうになっていくんですけど、あのでも神様は勇気を出しなさいということと、エルサレムで証しをしたように、ローマでも証しをしなければならないと言って、ローマにあなたは安全に必ず行くということをですね、言われました。そしてパウロは確かにローマに行って、その異邦人の伝道をするその密使を全うしていったんですね。で私たちもあの神の言葉を受けてですね、さらに歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、この時はありがとうございます。私たちそれぞれがさらにこう真実な神様の言葉を受けて歩んでいくことができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。聞き従うことができる状況や、また人の言葉や私たちの考えによらず、まずあなたに聞くことができるように、どうぞ導いてください。そして特に大事なことに関しては、言葉をしっかりと受けていくことができますように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。神様の言葉は真実であることをありがとうございます。癒しのためにお願いいたします。悪いところがある方はその部分に手を置いてお祈りください。また罪がありましたら妨げとなりますので、短く悔い改めの時を持ちたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、今私たち一人一人触れてくださることをありがとうございます。病を癒し、また霊の解放を与えてください。また精神の病を癒してください。私たちが取り出している方を癒してくださることをお願いいたします。また人々の問題にも触れてください。イエスキリストを見ないと人々の体を病をイエスキリストを見ないと私を縛る。イエスキリストを見ないによって体と精神に命じる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。ちょっと最近こう神経の痛みというんでしょうか、そういうのがこうちょっとある方のためにします、その方が癒されます。イエスキリストでその方の神経の痛みをその方の力さちょっと目がですね、ちょっと疲れたりとか目の奥が痛い方のためにします。イエスキリストにはその目のその方の目の症状を、また視力や正常の状態に、またこの、ある方はこの感謝をしていく中で気づくことがあります。 そのことに関して、この対応してきなさい。私がそのあなたにその示したことに対してあなたが対応するときに、あなたは豊かな祝福とまた勝利を見ていくと称されます。腰痛がちょっと方が癒されます。イエスキリストの名、その方の腰痛をその方々の力です。皆様感謝します。私たち一人今触れてくださっていることありがとうございます。耳の悪い方が癒されます。イエスキリストの名にとその方の難聴耳鳴り耳の症状を正常な状態にもない。感謝します。歯が悪いからします。イエスキリストの皆にその方の歯の症状を歯茎の症状を正常な状態にもない。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。お手伝いさん、ハレルヤを賛美いたします。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今見舞い集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アーメン。お座りください。感謝します。